本日のメッセージは、イエス様というサインを互いに出し合うようにと題しまして、旧約聖書第一サムエル記20章24節から42節です。まずはじめに32から34節をお読みいたします。ヨナタンは父サウルに答えて言った。なぜあの人は殺されなければならないのですか？あの人が何をしたというのですか？するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心していることを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。アーメン。今日も誠のブドウの木であるイエス様にしっかりとつながり、内なる悪を治め、キリストの命をもって助け合う、そのキリストのサインを表していく私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。主は私たちを覆ってくださいます。そして私たちをあらゆる罪汚れから清めてくださいます。清めてくださった主は私たちをその御翼の陰で守り、私たちをますます神の子キリストに似たものへと作り変えられてくださいます。今日もその素晴らしいイエス様を御言葉から見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。私たちの愛するイエス様、あなたがお語りください。我らこの思い心体を清め、あなたの御言葉を豊かに命としていただき尽くすにふさわしく、今我らを整えてください。語るしもべたちの唇を清め、そして天の事柄、御国の事柄を余すところなく語らしめてくださいますように。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
先週はですね、聖餐礼拝でしたので、イエス様の素晴らしき技について、特に見ていきました。で今日はですね、先々週ね、毎回、聖書人物、特に最近はダビデから学んでおりますけども、今日も再びそちらに戻りたいと思います。で前回のそのサムエル記のところではダビデとヨナタンが、ねちょっと友情の危機ですね、互いに、ね、連絡をが取れていなかったことによって誤解が、ね、生じ、そして、互いが喧嘩別れしてしまいそうな、そのような、ね、危険性にありました、ね、一方が受けている情報と他方が受けている情報の食い違いによって、そして、ね、なんで相手はこうしてくれないんだろう、なんで相手はこういう対応を取るのだろう、ね、そういうことによって仲違いしてしまうということはよくありがちではあるんですけども、でもダビデとヨナタンは見事それに勝利しました、ね、分裂、それは悪魔サタンが狙うところですけども、しかしその分裂に対し彼らは、ね、柔和な心、穏やかな言葉によって勝利しました。皆さんもその柔和な心、穏やかな、ね、言葉を持って兄弟姉妹の中に、ね、仕掛けてくる悪魔サタンの分裂攻撃、これを跳ね返す、勝利するべきです。
分派分裂、これどんなにね後になって、いや実はと話をねまだ持ち直そうとしても、もうそこでも亀裂が入っちゃうんですね。自分が一回相手のことを誤解して、そしてわーって言ってしまったら、今までその相手と築いてきたその関係をそのまんまに築くということはできないんです。もう亀裂が入ってしまったから、お椀を皆さん ポンと持って、それをね大切に手からね、このちゃんと食卓にちゃんと置けばお椀は壊れないですよね。でもお椀をね、それをね自分の手から取って、そして食べてから、食べ終わったからつってポンと離してしまったらパシャンって、で一回割れてしまったものというのはなかなか元にというのはできないんですよ。だから私たちこの人間関係を言葉によってね、本当に瀬戸物を壊すみたいに壊してはいけないということなんですね。だから壊すことは いつでもできます。でも壊されたものをまだ再び現状復帰ということはできません。だから本当に怒らなければならない、そういうね事案があった時でも、私たち一人一人クリスチャンが心得るべきものは、怒るのはいつでも怒られる。だから最後まで私が今怒るべきことが本当に事実であるのかどうかを、それを確認しなければならないということなんですね。このダビデもヨナダもしっかりそういった人だったんですよ。ダビデが怒りを抑えてヨナダにね伝えたところで、ヨナダの方が怒ってしまったら、そしたら関係はもう悪くなってしまいますよね。まだ逆もあり得るということなんだけど、この二人はね本当に話をよく聞いて、そして結論に至っても遅くないというこの知恵を持っていた。私たちはどうなんですか。自分で結論を急いでしまって、怒ってしまって、後になって、ああやらなきゃよかった、言わなきゃよかった、幾度もなく私たちが今までやってきて、そして味わって、そして苦い思いをして、恥ずかしい思いをして、幾度もなくですよ。今日このヨナダン、ダビデを通してこの命の瀬戸際にある人でさえもこういったスタンスを取った、こういった言葉をずっと持ち続けたということを学びたいと思います。
で、この度のダビデとヨナタンのその意識の食い違い、互いが誤解し合ったまま、別れてしまいそうになった原因は、サウロのヨナタンに対する対応の仕方、またダビデに対する対応の仕方がもうえらく食い違うこと、これによってでした。で、それで、ダビデとヨナタン、彼らその全ての問題の元凶を、サウロは一体どんな本心であるのか、それを探るためにですね、この新月祭、新しい月になった時に、祭る主の祝い、主の祭り、それに対してダビデが、毎回参加しておりますけれども、そこにダビデが参加しないということによって、サウルの出方を探ろう、ということで、お互いが申し合わせました。
もうノコノコと安心してはいけないということが二人の会話の中で二人で分かったんですね。それでこれもうこのまま私たちは受け身になるわけではいかない、だからこれからはお父さんである私の父がどのような手で出るのか、どんな策略で出るのか探るべきだということと、まだ旅では旅でて、ぜひ探ってください、あなたが探ってそして結論を出したことに私は従いますという約束をするんですね。よく考えてください。お父さんという血縁関係をここに挟んでるんですよ。皆さんの父や母が何かに関わっていて、そして父母が目の敵にしている人々を皆さんが仲良くしていて、それでこのヨナタンのようなそういう貫き、皆さんできると思いますか。なかなかできないですね。いつこれができるか、キリストにあって私たちの生き方が人間の血縁の生き方から離れて、そしてキリストにある、この聖なる地による生き方、十字架による生き方、御言葉による生き方、その比重の方が今まで 間的に生きてきたその比重よりそれが上回った時に、初めてこういった正義というものを私たちは貫くことができます。
でそれで、ね、24節以降のことが起こります。24節からお読みします。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。その日サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を汚したのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。
身を汚れたものはこの新月祭に預からないということなんですね。だからこの新月祭に預かるためには、人は必ず身を汚れないように気をつけなければならないということなんですけれど、このサウルが考えたのは何かと言ったら、あの旅で私はあのものが本当に気に入らなかった、その気に入らないダビデが今まではことごとく私の手から逃れて命を助かったもの、命が助かったものの、でも今日の新月祭に彼が来れないところを見ると、神ご自身が彼に災いを与え、もしかしたら死んだかもしれない、もしかしたら汚れてここに来ていないかも、災いにあったかもしれない、だから今ここに来ていないんだということで、自分が今までやってきたことを正当っぽいやってきたことを、こうやって新月祭に人が来ていないことだけで、ああ自分が勝った、自分が正しい、自分はいいもの、あのものを旅では悪いものと定めたんですよ。どういうことかって言ったら、悪を行う人、悪を思っている人、悪を貫こうとしている人というのは、全てのことを自分よりに考え勝ち、結論を出しがちということなんですね。
このサウルの、ね、考え出した、ね、なんでダビデがいないのか、ね、思わぬことが起こって身を汚したのだろう、ね、きっと汚れているため参加できない、ね、ちょっとここで不思議に思いますね。皆さんは今までこのダビデとサウルのやり取りずっと見てきました、ね、サウルはダビデを命を、ね、付け狙いました。槍を2回も投げました、ね、しかもこのダビデを追いかけて、ね、そのダビデのお家まで取り手を使わし、また、ね、ダビデがサムエルのところに逃げたら、わざわざそこまで、ね、3度も取り手を使わして、でも 3回ともみんな予言状態になってダビデを捕らえられない。でさらに自分から進んで、ね、ダビデを捕らえに行こうとしたけど、もう予言状態になって、予言状態に なってもなお、ね、ダビデのところに行って、ね、そんなことまでありましたね。そのサウルが、ね、新月祭、ね、一緒の食卓になぜ、ね、ダビデが今いないのか、ね、きっと身を怪我したからに違いない。不自然ですね。非常に不自然です。なんでそんな平和に、ね、なんかあたかもダビデに対して自分が何もしてなかったかのように考えるんでしょうね。そういう人おります、確かに、ね、自分でもうひとしきり破壊しておきながら、ね、夫婦関係、親子関係の、ね、夫に対して、妻に対してもうひどい言葉を浴びせ、傷つけ、物を投げ、ね、負傷させておきながら、散々迷惑撒き散らしておきながら、ね、翌日平然と何事もなかったかのように、自分は何も悪いことしてないかのように、ね、平然と、ね、そういうふうに、ね、振る舞う人確かにおります。なんでこんなことになるんでしょうか。で、大体そういう人に多いことはですね、悪霊に取り憑かれているということです。で、そういう場合が多いです。で、悪霊に憑かれている人というのはですね、発作的に何かしてしまうんですね、発作的に、人を傷つけたり、ね、あるいはその周囲の環境を破壊してしまったり、ね、すごい口汚い言葉を吐き散らしたりして、ね、けれどもそれはあたかも何か自分がしたと思ってない、覚えてないんです、ね、意識が、記憶が全くないかのようなんです、ね、 まあ、もちろんですね、そういうことをする人の全てが全て悪霊につかれてそういうことをしたということを言ってるのではありません。ただですね、一つはっきりしていること、このサウルのように主から、ね、あからさまにしてはいけませんよと言われていること、御言葉によって、ね、禁止されていることをあえてわざとするし続ける人、ね、そういうふうにですね、主に対してあえて反抗している人というものは悪霊からの、ね、その悪霊に乗り移られて支配されて、ね、そういうふうになってしまいやすいんです。
幸いな人は昼も夜も、ね、御言葉を口ずさむって書いてあるよね。で、昼も夜も御言葉を口ずさんでる人っていうのはね、あの人に対して悪事ができないんですよ。だって昼も夜も口ずさんでいる御言葉が、人に優しくしなさい、許しなさい、ね、嘘ついてはいけない、ね、悪いものとくるんではいけないとか、そういうことばっかりですよね。だからこの昼も夜も御言葉を口ずさんでいる人というのは、口から出てくる言葉も手足を通して現れているその行動の一つ一つも良いものになっているんですね。だけどこの昼も夜も、ね、悪いことを企み、どうすれば成功するか、どうしたらあの丸々を困らせてしまうことができるか、ね、どうしたら殺せるか、どうしたら打ち負かすか、どうしたら、ね、自分の好きなようにできるか、そういうことばっかり考えている人っていうのは、口から出てくるものが全部汚れたことが出てくるんですよ。だからたまに人が言うでしょ、いやあの人ね、口は悪いけど人はいいよって、とんでもない。口悪い人は人も悪いですね。この〇〇っていう言葉ね、という言葉をよくね使ってる人と、そのこの肩という言葉を使ってる人とね、その人生を調べてみたら、多分ねこの肩という言葉を使ってる人の方が穏やかに生きてて、友達も多くて、そして喧嘩もしてなくて、いがみ合いもないと思いますよ。でもすぐ何やろとか、なんとかめとか、そういうことをしょっちゅう言ってる人っていうのは、友達もいない、そして言ってもそういう類のもの、ね、そして子供も道外れてる人が多い。なぜか分かりますか？言葉そのものが皆さんの人生を、ね、全部描いて、そして蓄えて、そして皆さん人生を建築していくんですよ。建築、ね、言葉そのものが。だからこの言葉が悪い人っていうのは、会社もすぐ潰れる、人間関係もすぐ潰れる、ね、あらゆることが全部滑り台、一生懸命上に登ったものも、ね、上に行った途端にズルズルズルズルって降りてくるんだけど、真ん中に引っかかって、降りるもんか降りるもんかって生きんでるから、もう関わってる人みんな苦労する。皆さんは本当にこの地上を生きる時に、できるだけ信じている人の中でも、御言葉が蓄えられている人、言葉が穏やかな人、信じてない人の中でも言葉が穏やかな人と関わってください。言葉が穏やかじゃなくて破壊力があって、そしていじめらしい、いじめっぽく、ね、いびる、皮肉を言う、その割合が多い人がいたら、皆さんはその人から離れるべきなんです、ね、隣の家が火事になったら、うちの家どうなるの？火の粉が飛んでくるよね。だから火事を起こすような人のそばにいて火の粉が飛んでくるより、家は引っ越しできないじゃない。人間は引っ越しできるじゃん、ね、その人間がいたら、その人間から隣から引っ越しすればいいじゃん。絶対に今 この御言葉を通して皆さん人との距離関係、そして自分はどうなるべきか、どうするべきか、しっかり学んでください。
でガラテヤの5章にですね、御霊の実のリストが出てきますね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらのものを禁ずる律法はないんですけども、それが要するに聖霊様に満たされた人が結ぶ実ですけども、その逆、悪霊の結ぶ実といいますか、悪霊が好む、悪霊はどういう人を引きつけられるか、どういう人が悪霊が好きになるか、悪霊から Oh my son、 そういうふうに言われる人のその特徴はですね、そのリストがこの同じガラテヤの5章にあります。ガラテヤ書の5章の19節から21節です。ガラテヤの5の19から、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、今私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。
聖霊の実はね、9つあるんですよ。これがね、聖霊の、ね、栄養剤なんですね。私たちがこの聖霊の9つの実、これをね本当に実らそうと思って努力すればするほど、私たちの中に働く聖霊の力強くなっていくんです。ああ、私愛の実を結びたいと思って愛の言葉を使って、ね、そして愛の言葉を使うと、その言葉を必要としている人が現れる、ね、現れた時にその言葉とその人がぴったりとくっついて、そして愛の実を結ぶ、ね、そうなんですよ。だから言葉が先なんです。聖霊が皆さんの中で豊かに働いて、そして皆さんにこの9つの実を結ばせるために、まだその聖霊の9つの実を結びたいという願いがあるならば、愛の実を結ぶために実を結ぶことを先ではなく、愛の言葉が先なんです。この愛の言葉を私たちが発した時、その時に聖霊が、ね、働いて、この私たちが発したこの宣言した愛の言葉を実ることができる、その人物ことを私たちのところに連れてくる。それで聖霊の実が結ばれる、ね、そして悪霊の実っていうのは、私こう数えてみたら14あった、14項目あったんですよ。悪霊のこの実というもの、それもね、人がね、最初から人殴る人いないんですよ、ね、心の中であいつ殴ってやりたいと思って、そしてね、もうしょうがない、もう我慢できない、殴る、蹴るってことになっちゃう。だから言葉のパンチが先なんですよ。喧嘩するときにいきなりっていうことはほとんどないですよ。通り魔事件、そのぐらいでしょうか、ね、通り魔事件以外は、人と人の面識がある関係の中において、喧嘩が無言でブスッ、無言で殴る、無言で蹴る、無言で取る、ないです。必ずさっき言葉を発するんですね。言葉を発してから、その言葉の発した言葉を、それを取っていただきますって言った、その悪霊が喧嘩する力を与える。さっき愛の言葉を言った時に、愛を実らす人物ことを聖霊が連れてくるって言ったでしょ。この悪霊の実を、14の実を結ばすためには、私たちがまず先にやるのは悪い言葉なんですよ。殴ってやりたい、殺してやりたい、ね、この14項目のこれに当たる、その言葉を私たちが先に言うんですね。先に言った言葉を、さっき 聖霊の心の実の言葉は聖霊が受け取ってくださる。この中四項目の言葉は誰が受け取る？悪霊サタンなんですよ。それを受け取って、それで力を得て、これものすごく栄養剤って言ったじゃないですか、ね、強く言えば言うほど聖霊の実は大きくなる、確実なものになる。悪どい言葉を強く力を入れてイエーってやればやるほど悪霊がね、私たちの悪の力、それを増し加えて、そしてね、本当にその力が、悪霊に与えた力がちっちゃい時っていうのは人を殴っても青たんにもならないんですねっていうことなんだけど、悪霊の力が大きく働いた時ポンと殴ったのに人死んじゃう、あるでしょ。当たりどころが悪かった、いいえ、当たりどころが悪かったんじゃない。当たりどころが悪かったということではなくて、私が言ってしまった悪の力の言葉がすごかったんですよ。だからその言葉によって悪霊が私にすごい悪を行う力を大きくしてしまったから、だからポンとやったのに人が死んじゃうんです。言葉によってこの世は創造された。神の仰せられたその言葉によってこの世は創造された。主が言葉を光あれって言った時に光がありましたよね。光が先ではなく光あれが先だったんですよ。神に似せられて作られた私たち、ただ唯一創造されたものの中で言葉という機能を持っている私たち、この私たちが言っているその言葉も創造する力がある。良いものも創造できて、悪いものも創造できて、言葉の良くない様によって私たちの人生が滑り台を、ね、乗っかって落ちていく。私たちの言葉の良いところによって私たちは引き上げられて、ね、地の高いところに歩くことができるということです。
このガラテア 5-19、ね、この肉の行いのリスト、ね、これに浸っている人はですね、突発的な犯罪を起こしやすいんですね。なぜならこれらは悪霊が好む身であって、そして悪霊に支配されて、ね、突発的にそういう放射的な、ね、凶悪な犯行を、ね、及んでしまいやすいんです。例えば、ね、最初の方に不貧困、汚れ、公職から始まるんですけども、ね、そういうみだらな思い、それを手放さずに握りしめて、ね、離さない人はもう夜中中の、ね、出ていくたびに異性がですね、そういう自分と同じみだらな思いをみんな抱いている、ね、そういう妄想を抱くようになって、で、ね、もう当たり前であるかのようにそういう、ね、凶悪なことをしてしまう、ね、ことはあります。もう電車の中乗った途端に、あ、この相手の女性も、ね、きっとそういう思いに違いない、ね、それで堂々と進み出て堂々と やる、ね、そういうことあるんですね。それから20節では偶像礼拝、魔術、ね、ありますけれども、ですから偶像礼拝、ね、よくですね、偶像を拝んでる人、そういう人はこの悪霊に取り憑かれやすいです、ね、占いとか、ね、そういう宗教とかに熱心にはまってる人、ちょっと危なさそうな、ね、あの人目がいっちゃってて危ない、ね、そういうことをよく言いますね。偶像によく、ね、拝んでいる人、まあ、年に、ね、数回お祭りに参加してとか、そういう人は まだそういうのは、ね、ないんですけども、でもあまりにものめり込んでしまってる人はですね、なんか聞こえてはならない声が聞こえてしまったりとか、ね、そういうなんか突発的なことをしてなんか事件を起こしてしまうことがよくあります。また、ね、敵意、争い、そねみ、党派心、分裂、分派、ね、敵意、争い、もうサウローがそうですね、もう怒りとか妬みとか嫉妬とか、ね、それに取り憑かれて 殺してやりたいという殺意を、ね、持って、しかも槍をいつもですね手元に置いてるんです。新月祭という本当に、ね、主に従うべき、ね、そういう新月祭のところにもなんか槍がそばに置いてあったんですね。もうダビデが汚れたんだろうとか、そういう自分自身から汚れを取り除かないで、そういうふうにね他人が汚れてるって、ね、そういうふうに思うものなんですね。またね、まあ、分裂分派東派人、ね、これ、ダビデとヨナタンの、ま、真逆ですね。ダビデとヨナタンは、ね、分裂分派東派人とか言ったものとは真逆の、ね、御霊の実、ね、寛容親切善意誠実柔和自制でしたね。だからそれらの、ね、御霊の良き実は悪魔サタンを追い出すんです。けれどもサウルは自ら進んで好き好んで怒りとか殺意とかもう絶対手放すもんか、そういうふうにやってしまっていたから悪霊に支配されてしまっていたんです。このような、ね、行動を、ね、取っていたように、ね、取っているからこそこういう極端な発作的な行動を無意識的に起こしてしまうんです。で実際そのような人がおりますし、またサウルはそうでした。で特にですねこの新月祭、ね、第1日目は何事もなく、無事に済んだんですけども、でも第2日目にですねそれが、ね、その発作的な行動が起こってしまいます。第1サムエルの20章に戻りまして、27節から読んでいきます。しかしその翌日新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします、どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それでダビデは王の食卓に連ならないのです。で、まあ、このヨナタンのダビデからの、ね、言葉を、一見取り継いで、まあ、一見普通ですね。でこれを聞いたならば、あ、そういうこともあるんだって、ね、そういうふうに普通に何事もなく流してしまえるようなことではあるんですけども、でもサウルは違いました。この何気ない普通に聞かれて普通に、ね、答えたその言葉と一緒にサウルはですね、表現してしまうんです。パッとなって、ね、目がもう邪悪な剣幕になって、すごい剣幕で、ね、ヨナタンに対し、いやヨナタンばかりではありません、ね、自分の妻でありヨナタンのお母さんさえも冒涜するような気がらしい言葉を発します。30節です。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコヒーキをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺されなければならない。ヨナタンとしては非常にびっくりしたことでしょうね。普通の言葉に対して普通に返しただけです、ね、ヨナタンただ、ね、ダビデが今いない理由、ね、都合があってこの食事の席に参加できないんですよ、ね、そういうふうに言っただけなのに、どうして突然、ね、このバイタのなんとかめ、ね、そんなふうに、ね、返答が来るか、さっぱり理解できないですね。なんであの人は突然、ね、表現してさっぱり理解ができないような、ね、4次元世界5次元世界に飛んでしまったような汚い、ね、低レベルな次元の、ね、そういうことを突然発してしまうのか。そういう人確かにおります。そういう人はですね、いつも思い巡らしているんです。頭の中で悪いシミュレーションをコンコンコンコンと回転させているんですね。汚れた邪悪な思いをいつも 頭でぐるぐるぐるぐる巡らしていますから、ですから普通の常人には到底連想できないような考えが、ね、その人の頭の中で巡らされており、そしてほんの些細な、ね、何がトリガーになるか分かりませんけれども、ほんの些細なことがトリガーとなって爆発ボーンって、ね、してしまい、周りに汚れた言葉、汚れた思いを吐き散らしてしまうということがあるんです。なんで、ね、こういうふうになってしまうのか。自分の思いの中で閉じこもっている人は悪霊が好む餌を、ね、巻いてしまっており、そしてその人の中で、ね、例えば性的に不貧困なことをお目め巡らしているならば、ね、ある日突然それが爆発してそういう行為に及んでしまう、ね、またサウルのように、ね、怒りとかまた殺してやりたいという殺意とか、それをいつも思い巡らしているならば、やがてその、ね、ナイフとかチャラチャラさせてやってしまうんですね。もう普段からそういう武器を持ち歩いている、で怒り、ね、そういう口汚い、ね、死ねとか殺すとかそういう、ね、思い巡らしている人、本当に要注意です。このように悪霊サタンの好む餌をいつも頭の中に巡らしていると、ね、煙が立ち上るんですね。皆さん、ご飯が炊き上がる頃に煙が立ちますね。美味しそうな、ね、ご飯の、ね、炊ける香りがして、まあ、本当にもうすぐだと思うんですけども、悪霊にとってもですね、怒り、ね、また不貧困な思い、そうしたものを巡らしていると煙が立って悪霊をおびき寄せてしまうんです。本当に気をつけるべきですね。サウルは、ね、このように些細なきっかけで爆発してしまいました。でそれで、ね、ヨナタン、32節からですね、ヨナタンは父サウルに答えていった。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った、なんとサウル、自分の後継ぎです、後取り息子ですよ、ね、サウル、ついさっき、サウルが槍をヨナタンに投げる直前はヨナタンの、お前の王位が危なくなるのだぞ、ね、ダビデを生かしていればお前の命が危ないのだぞって言ったその次の瞬間に、そのヨナタンを、ね、槍で投げて殺そうとする、本当にめちゃくちゃ支離滅裂矛盾している行動を、ね、これをするんです。
あのね、悪霊付きっていうのはね、特徴として自分の子供を愛さない。だってカナンの7つの部族、主がその土地から追い出した理由何だったんですか。一番主な理由というのが、ね、性的不倫行、それによってあちこちでね、わけもなく生まれてしまった子供たちですよ。そんでその子供たちを自分たちの豊作のために、自分たちの商売が良くなるために、自分の体が治るためにね、あそこのいい女を自分の女にするためにね、あらゆる方法を使ってそれが手に入らない時に、彼らが用いた方法というのが自分の子供の中から一人こう選ぶんですね。ほら、選ばれないように気をつけないと。自分の子供の中から一人選んで何をしたかって言ったら、 火を起こしてその火の中に入れたんですよ。だから主が命を、自分の子利益のために生まれてきた命を、抵抗できないその命を火の中をくぐらしたから、だからもう決定的に主は許さないと、その土地に命じて吐き出せ、この悪いことを知ってる奴らを吐き出せって。私たち気持ち悪くなっちゃってウェーってなるよね。胃の中のものを全部吐き出すじゃない。土地というものも私たち人間、それが土地の上に住んでますよ。土地は私たちがやってることを全部見て聞いてますよ、ね、そして私たちの営みを通してこの土地というものが豊かに耕かされることもあり、まだ取り尽くされてね、荒廃していくこともあり、土地や人間のあらゆる様を全部見ていますよ。だから土地がもうね、主に命じられてウェッつって カナンの7つの部族を吐き出したんですね。私たちが自分の胃の中に悪いものが入って、それでどうしようもない時にウェって出すのと同じように、7つの部族を出してしまった。この悪霊つきというのは、自分の意のままにならない時というのは、子供にでも槍を投げたでしょ。だから悪霊つきというのは子供を愛さない。自分の手で子供を殺める人、 100% 悪霊つきです。命を愛さない、一番愛すべき命を愛せないんですよ。人はどんなに悪い人でも自分の子供はね、なかなか殺めることはできない。
私たちはこの、ね、悪霊のなすことに秩序を求めてはなりません、ね、悪魔サタンが、ね、やることに、ね、私こんなにも、ね、ひどい目にあったんだから、ちょっとは手心を加えてくれるか思ってはなりません。もっともっとですね、もう手心を加えるどころか、滅ぼし、ね、盗み、また破壊し、殺す、これが悪魔サタンの、また悪霊の衝動、欲望、そして目的です。
こういった類のことにあった時に、もうこどこどくね、キリストにあって、これをね、正体を暴いて、そして打ち滅ぼす。じゃなかったらもう遠く離れるということをしなきゃいけないんです。なのにそれをしないで、そのままほったらかしにすると、今まではね、長井さんに言ってたそのね、悪魔サタンのそのガーって言ってるその矢先が、その長井さんが潰れてしまうと、今度私に来るんですよ。だから長井という人にやったことを私にはしないという安心はないね。どういうことかって言ったら、たまたま矢先がその人に言ってるだけ、その人が潰れちゃったら、今度はその矢先が他の人、自分の餌食になりそうな人にまたこうやって移るんですよ。離れるか、ほどほどくイエス・キリストに会って打ち滅ぼすかしかないんですよ。私には大丈夫だろう、とんでもないです。
悪しき者は、ね、滅ぼすこと、破壊すること、それが目的ですけれども、キリストはその逆、命を立て上げます。命を育み、守り、育てます。御霊の良き実を結ばせていきます。ヨナタン、彼は、彼自身、ね、恥ずかしめられました。彼のお母さんも恥ずかしめを、ね、受けました、ね、突然の言葉によって。けれどもヨナタンはどうしたか。34節、ヨナタンは怒りに燃えて食卓が立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。アメン。ヨナタンは、ね、もう父からそんな口汚い罵り言葉を吐き散らしたので、ね、部下に八つ当たりするとか、ね、なんか、剣を持って あちこち所変わらず切り刻むとか、そういったことしないで、ね、断食をした、ね、その日は何も食べないで。なぜ？ダビデが、ね、侮辱されたからです。自分が侮辱されたこと、お母さんが侮辱されたこと、それよりももっと悲しんだのが、ダビデは侮辱をされたことです。で、普通自分のお母さん、ね、また自分自身が傷つけられて、でそれでもう怒りが伝染して、怒り破壊を、ね、吐き散らす、ね、お父さんの血が流れております、ね、そういうことをしても、まあ、不思議ではないかもしれなくても、でもそんなことはしなかった。でむしろ彼は本当に神様の道を歩んでいたゆえに、この信仰の兄弟、信仰の家族ダビデを心配したんです。主にある兄弟姉妹はそのようなものです、ね、自分自身の家族や自分自身のことよりも、むしろ主にある兄弟姉妹、主にある家族がもし危機的な状況にあるならば、そして彼がけなされてしまったのであるならば、自分自身がけなされたよりももっと心痛めるんですね。もっと苦しむんです。 それが主にある兄弟姉妹というものです。
血は水より濃いって言ってるんですね。キリストにあってキリストの血が私と皆さんをつなげていて、そして水よりか肉親からいただいたその血よりもイエス様の血が濃くなる、そのパーセンテージがね、それが割合が多くなった時にヨナダンのように私たちは肉親、良くないことをしているね、自分の父母よりね、正しいことをしているキリストにある兄弟姉妹を愛するようになるということなんですね。だからこのキリストにある兄弟姉妹を愛して育み育て自分の命より愛するということをするためにはどうすればいいか、そしたらイエス様にある掟、学び、そして貫き、この諸々のものが以前私がイエス様信じていない時にね、学んできたこと、貫いてきたことね、行ってきたこと、それを上回らなければならないんです。キリストにあるその学びが、貫きがね、その歩みが、今まで人間的に生きてきたその歩み、学び、貫き、それをはるかに超えていた時に、超えた分だけ世の中の常識とは異なるキリストにある常識で人を測ることもできて、人に仕えることもできて、人を励ますこともできて、人のために自分を引きずり下ろすこともできて、自分を差し出すこともできる。だからヨナダンはものすごい人なんです。キリストにあってタビデを、ね、タビデというこの正しい人を愛する、尊敬するということが自分が王様になることより大切だった、考えられますか。自分がイスラエルの王様になることよりタビデという自分のお父さんに命を突き狙っている、狙われているこの人の命が、この人の安否が自分がイスラエルの王様になることより大切だった。お父さんに、母親までもわけもなく呪われて、ケチョンケチョンに言われても、そのことよりタビデがお父さんにわけもなく侮辱されて命狙われていること、それが彼の中には悲しみだったし怒りであったということが書いてあるんですね。なんでキリストにある正しいこと、それが本当に多いからです。ヨナタン本当に友情が強い人として聖書には書かれており、多くの先生方はそのように今までメッセージされてきたと思います。でも今日皆さん分かったでしょ、ヨナタンがダビデに対する友情が強くではなくて、神に対しての信仰が強い、神様の仰せられた御言葉が強い、掟が強い、神の与えてくださった光が彼の中に強かったんですよ。だからたとえ自分のお父さんの言葉であっても、そのお父さんという歴史のこの壁をふっと乗り越えてしまった、これがヨナタンなんです。素晴らしい人です。
でこうしてヨナタンはもうまざまざと知ってしまいました、ね、自分の父親サウルが明らかにもうダビデに殺意を抱いてる、ね、今までヨナタンは内緒にされてきました。今までずっと、ね、お父さんサウルは、ね、自分が立てた誓い、ね、あれは、ね、ダビデは決して、ね、殺されることはないという、そのサウルが立てた誓い、ね、もうあからさまにサウル自身がそれを破ってしまってる、ね、ヨナタンは知りました。でそれでヨナタンはダビデに伝えなくてはなりません。であらかじめ、サインを決めておきました。で、そのサインは、子供と一緒に野原に出て行って弓を射る。でそれでその弓が、その子供のあちら側にある、あちら側にあるということであるならばダビデに危険が迫ってる、 弓はこちら側だ、ね、手前側だというならば安全だ、まあ、そういう、示し合わせをしていたんですけども、で、35節から朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野原に出て行った。そして子供に言った、私がいる矢を見つけて おいで。子供が走っていくとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供を後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。アーメン。この子供とのやりとりね、陰ではダビデが聞いております。そしてこのやりとりね、ヨナタンが矢を向こう側にいるというその行動、その行い、そしてヨナタンのその、いやお前よりもっと向こうではないのかというこの一言の中に非常に大きな情報が詰まっております。ダビデを思いやる、ダビデを愛する情報、そしてさらにヨナタンは、ね、申し合わせよりももっと多くのことを言います、ね、早く急げ、止まってはいけない。要するにもうサウルの状況、ね、これは、ね、もう安全どころではない、最悪の状況だ、もう一刻も早くダビデを、ね、捕らえて殺してしまいたい、そういう思いに駆られている、だから早く急いで、ね、遠くに逃げなさい。もう本当にこのわずかなサイン、ね、情報の中にこのヨナタンの愛、ダビデを大切に思う愛、兄弟、信仰にある兄弟姉妹を、ね、守りたいというそういう思いが詰まっているんです。子供には分かりません。ただ、ね、お互いが、ね、申し合わせたことによってこのサインを理解することができる、できたんです。
要するにですね、こう言ったんですね。おい、今すぐ立ち上がって、そして走れ、ね、足をね速くして走れって、もう猶予がないよっていうことを言っているわけなんですね。本当にどうすればここまでね、こう貫く、悩むこともなく貫く、お父さんだからどうしようとか悩むこともなく貫く、まっすぐに貫く、躊躇せずに貫くね。ダビデより焦ってダビデの命を案じて貫く、すごいと思いませんか。こういった正しいことを正しく行う、その秘訣は私たち自身が普段からね、キリストにあって義人を愛する、愛すべき人を愛して、憐れむべき人を憐れみ、助けるべき人を助けて、導くべき人を導いて、育むべき人を育んで、用いるべき人を用いて、生かすべき人を生かす、普段から私たちの日頃の行い、それがある場面にぶち当たった時、この世の中のようにそのようになってしまうんですね。このように素晴らしいことができるようになります。
主にある兄弟姉妹同士はこのようにですね、互いに助け合い、また互いが愛し合って、そしてフォローし合うものです。教会が始まった当初の、ね、初代教会もそのようでした。教会が発足した直後に、ね、ローマ帝国によって迫害が始まりました。その迫害下にある、ね、教会、彼ら、ね、お互いが信仰の有志同士で、ね、互いに、分かり合うサインを持っておりました、ね、あの魚のマーク、ね、それ有名なサインです。 この魚のマークが、ね、ある人、それを伝えた人は、あ、同じイエス・キリストを、ね、信じる兄弟姉妹だって、ね、魚、イエス様が奇跡を起こされて、そして、ね、必要、多くの生徒たちの必要を満たしたあの魚のマーク、ね、それでもってサインを取り交わし合い、あ、この人だったら、ね、同じ信仰の持ち主だって、ね、同じ種を主としているキリストに向かって歩むものだという、そういう安心感を持ちましたし、またですね、初代教会の人々を、ね、迫害にあっております、ね、キリスト者はどこに、ね、いるかわからないんですけども、例えば、ね、皇帝ネロの側近だった人が、ね、クリスチャンだという場合は、ね、そのネロが、ね、どこどこに行ってクリスチャン迫害しよう、ね、そういうふうに、言った時、その人が聞いたら、ね、すぐにその迫害されそうな地域にいてそれとなく知らせる、ね、そういうこともまた、ね、ありました。このように、ね、クリスチャンたち同じサインを持って信仰を分かち合い、また共に助け合う、信仰を伝達し合う、ね、このことを初代教会からもうずっと、ね、してきてたんですね。このサウルと、ダビデとヨナタンのように、
初代教会のこの信者たちというのは、ですね、キリストにあってキリストにある兄弟姉妹のその命を自分の命のようにその愛するということが濃く残されていたんですね。どういうことかって言ったら、迫害があった場所からもう木の実木のままで逃げるんですよね。でも至るところに迫害があるから、だからどこにいて自分の身が安全かというのは分からないんですよ。でそのある新しい町に行った時に、その町で自分をね安心して迎えていれる家がどこであるかわからないということだから、彼らは何を探すかって言ったら、その町にいたら魚のこの催し、この絵を探すわけなんですよ。魚の絵ね、いくつか初代教会のその絵がありますよ。あの井戸の絵、ヨハネの福音書のあの糸の絵、それもあのトルコあたりであったということなんですけれど、だからそういった印を見て、それで、あ、初めて会ったこともないところだけど、その印がある家を見つけたら、そこは安心してそこにいて、そして私もイエス様を信じているクリスチャンですよということで、そこに自分の身を安心して預けることができた。そしてもう彼らも喜んで受け入れることができた。その魚の印、これをね外に置いたということによって、現実的にはね、いろんな危険というものを自分に及ぼすんですよ。でも迫害の時代においてね、迫害にあった信仰の兄弟姉妹を助けるために、彼らはあえて危険ということを知っていながら、その印を本当に家のちょっとしたところに置いて、クリスチャンである人たちがその印を見て自分の家に入ってきて、少しの間だけでも足止めをして、そしてゆっくりということができた。あるクリスチャンを捕らえに行くということをね、あるクリスチャンが先に知ったならばね、もうクリスチャンであることがバレて、ある人が捕らわれてね、行こうとしている時に、それを先知った人が知らないクリスチャンですよね。明日エリン捕まえに行くよって、キリスト教の信者だからって言った時に、私がそれを先に聞いてそのままほっとけないんです。危ない、早く逃げなさい。これがなんで初代教会の人たちはできたか、マラナダの信仰があったから。マラナダ、主イエスよ早く来てください、ね、この地上にこの希望を持たない、ね、この地上に希望を持たない、天上において、ね、豊かに生きる、キリストと共に生きるということに希望を持っていたから、だから彼らはこの地上においてのね、1日2日の栄華、そういうことにこだわることなかった。それで彼らは 地上にあって迫害をされている自分たちのこの生き方が、生き方がいつまで続くか分からない、いつ終わるか分からない、その間に彼らがしたかったのは2つ、キリストを知らない人にキリストを伝えたかったということと、もう一つ、キリストにあって迫害にあっている兄弟姉妹がいるとするならば、なるだけ手足を足して彼らに使えたかった。すごいと思いませんか。迫害を受けてきている人たちに少しでも憩いの場を提供したい、憩いの場を提供したい、ね、なんでこの信仰がここまで、ね、強かったの、奉仕かったの、美しかったの。それはですね、彼らがみんなで持っていたマラナダ信仰なんですよ。主イエスよ、早く来てください、あなたが愛したものを私も愛して囲まいました。私の家で、ね、豊かに何日間を聞こわせました。イエス様が愛したものを愛したかったんですよ、彼らは。マラナダ信仰、これを持っている人たちは本当に恐れることがないんですね。
キリスト者にはサインがあります。でこの世の人とは違った特徴が現れるんですね。それどういう特徴であり、どういうサインなのか、それについてですね、ヨハネの手紙の、第一ヨハネの手紙、3章に書いてあります。第一ヨハネの3章を開きたいんですけども、でですね、今日特にこの第一ヨハネの3章から、特に気をつけるべきことはですね、新約聖書はギリシャ語で書かれてあります。でギリシャ語は非常にですね、時制とかまた何人称とかが非常に正確に記されております。日本では違うんですけども、で第一ヨハネ3章の、3節から6節のところですが、今日はですね、この修法の、ね、メッセージ概要の下の方を、これ口語訳を、そのまま用いたんですが、口語訳にですね、その、ギリシャ語の、まあ、原文的な意味、ちなみにですね、ここで一番重要になってくるのは、現在形能動態という態です。現在形能動態、これどういう動詞であるのか、これはですね、現在形能動態が使われている動詞は、で自主的に自分から何とか何とかをし続ける、現在形は何々し続ける、また能動態は自ら積極的に心して好き好んでやる、そういう意味ですね。でそれも加味してこの第一ヨハネの3章3節から読んでいきますと、彼、まあ、要するにキリスト、キリストについてこの望みを積極的に抱き続ける者は皆、彼が清くあられるように自らを清くします。あ、ちなみにこの清、最後の清くしますも、これも、現在形の能動態ですから、ですから、そういうキリストにあって積極的に望みを抱き続けている人は、イエス様が清くあられるように自分自身を自ら、ね、好き好んで積極的に清くし続けます。そういうことですね。すべて罪を意図的に犯し続けるものは不法を行うものである。罪は不法である。あなた方が知っている通り、彼、要するにキリストは罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。アーメン。で、ここでキリストは罪を取り除くために来られました。ですから私たちがキリスト、ね、そのキリストに積極的に好き好んでとどまり続けようとする人は、ね、キリストが清くしてくださるんです。そして自分自身、ね、キリストが清いのと同じように自ら好んで積極的に自分を清く保とうとし続けます。そして、まあ、6節、すべて彼に意図してあり続けるものは罪を積極的に犯そうとしない。すべて罪を積極的に犯そうとし続けるものは彼を見たこともなく 知ったこともないものである。アーメン。ですからここでもうサインがはっきり分かります、ね、積極的に罪を犯し続ける、ね、好き好んであえてそれを、ね、昨日も今日も明日もこれからも自分は罪を手放さないんだと思い続けている人、そういう人はですね、キリストのことを見もせず知りも知らない、ね、そういう人たちです。そういう人たちがクリスチャンを名乗っても、ね、それはキリスト者のサインがその人にはないから、ちょっとそういう人はキリスト者としての交わり、ね、そこからはちょっと、ね、遠ざけるべきですね。あえて罪を犯し続ける、ね、好き好んで偶像礼拝とか好き好んで分裂分派を促すとか、ね、そういう人がクリスチャンという、ね、清いパン種の入っていないパンの交わりの中に入れてはならないんです。むしろそのような人は御言葉を元にして戒めて二度三度の忠告で受け入れないならば、ね、もうその交わりから立ちなさい、ね、そういうふうに言われております。けれどもクリスチャンは自ら好き好んで清い中にいようとします。罪をちょっと犯すこともありますけれども、犯したとしてもすぐに、ね、それを悔いてそれが痛いと感じてもう、ね、罪から離れる、それがクリスチャンですね。ですからそこに悪しき者と、ね、また神の子供とのその違いがはっきりします。何節以降、ね、ちょっと、聖書の、新改訳で読みますと、子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、ね、ここの行うも、現在形の状態です。義を好き好んで行い続ける者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。で8節、罪のうちを歩む者は、ね、罪の、まあ、刑務所訳では罪を犯し、ね、積極的に犯し続ける者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。アーメン。ですからここではっきりします、ね、罪を好き好んで犯し続ける、ね、私クリスチャンだよ、イエス様信じてるよ、ハレルヤ、そういうふうに言ってる人があえてわざと罪を犯し続けているようであるならば、その人は偽キリスト者です。こうやって、ね、見分けをつけてください。そしてそのようなものは、ね、御言葉を元にして、ね、2度3度、ね、他の兄弟姉妹たちと一緒に、ね、2人また3人の名のも、ね、キリストの名のもとで注意して、それでも言って聞かないならば教会に告げて、教会の言うことも聞き入れないならばその人を、ね、異邦人のように扱いなさい、ね、それが、教会で定められていることです。ですからそれを、ね、私たちはしていくべきです。サウルは罪を好き好んで、ね、怒りとか殺したいというその願いを握りしめて離しませんでした、ね、だから彼は滅びの子として、ね、その道をどんどんどんどん行ってしまうんですね。ダビデを鍛えるために、ね、そうやって悪しき者は用いられることがありました。皆さんもあえて、ね、なんでこんな人が上司にいるのかな、なんでこの人は野放し状態なのかなって思うことあるかもしれませんけれども、それは皆さんを鍛えるため、ね、皆さんの信仰をより練り清め、ただ神様にのみ望みを置いて、ね、歩んでいくようにするため、あえて神様がそうされることもあります。ですから、ね、皆さんはこのことによって、ね、罪を犯し続けるか、それとそうでないか、キリストを主体求め続けているかどうか、そうでないか、これによって聖徒か、それとも偽聖徒かの判別ができます。ダビデとヨナタン、彼らは、ね、ちょっとは、ね、怒りに駆られたことがあったかもしれませんけれども、すぐにそれを手放してすぐに戻りました、ね、正常な信仰の歩み、聖徒の交わり、ね、平安寛容親切によって、ね、誠実乳は自制によって、その、ね、お互いの仲互いを乗り越えましたけれども、サウルは真逆でした、ね、サウルはあえてもう妬み嫉妬を握りしめ、殺意を握りしめて嘘をついて、自分が主の名によって約束したことも平然と破ってのけて、ね、そういうことをして、ですからサウルは滅びの道に突き進んで、悔い改めないで固くなに罪を握りしめ続ける者は滅びに向かってしまいます。 どうか皆さん、ダビデとのようなったのようにイエス様にあるサインを出し続けましょう。イエス様にとどまり続けて、そしてこの愛の実を結びましょう。またたとえ罪を犯したとしてもすぐにキリストに戻ってその罪を取り払って、そしてますます義の道に歩んでいく、このように皆さんでありますように、悪に対して悪を返さない、かえって善でもって悪に打ち勝ちなさい。
アメン。
ローマ人への手紙の12章に書いてありました。どうか皆さんはこの善によって、良きことによって悪に勝利していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。アメン。
ではこれから皆さん一人一人が今いただいた御言葉をもとにして主の御前に出て祈る時を持ちましょう。
ダビデとヨナタンのように、主よ、私たちも感情に流れないあなたの御言葉によって、命の法則によって流れる私たちでありますように祝福してください。怒ることはいつでもできます。だから怒ることをもう最後まで最後まで主を押しとどめて、そして神の木のなることを、神のその木の実が結ぶところを見届けることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。たとえ力心であっても、見事言葉に見心にかなわないものを、主よ、私たちがエコひいきするわけではいきません。このヨナタンのように、私たちは人にエコひいきするものではなく、見言葉、そして命の法則、イエス様にエコひいきするものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人がこの旅でを通して、まだヨナタンを通して、まだその真逆を生きているこのサウロを通して、主よ、さまざまなその人間模様、そのそれぞれの人の中に働いている悪霊サタン、そしてまだそれぞれの中に働いている精霊の働きを見ました。主よ、願わくは私たち一人一人が精霊によって満たされて、精霊によって働く、そして精霊の身を豊かに結ぶことができますように、イエス様、あなたが整えて祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
アメン。
アメン。私たちも信仰の先人たち、ヨナタンやダビデに習い、また初代のクリスチャンたち、教会たちに習い、信仰の共柄ともどもに、主よ、イエス様、あなたというサインを持って、またイエス様にあって歩み続けるという、そして罪のうちを歩むことをしない、このサインを持って私たちは互いに認知し合い、励まし合い、また時に進め合い、また時には叱責をするということも必要です。平成をそのようにして我らのこの交わりを清く保ち続けていくことができますように。時代は邪悪です。主よ、この邪悪な時代の中においても、他の信仰の先人たちのような麗しき交わり、麗しき愛の交わり、それをなし互いに助け合っていくことができますように。どうか我らのこの信仰における日々、この歩みを祝福のうちにお守りください。そして悪魔サタンの策略に惑わされることはないように、またそれによって思いが汚されることはないように、どうか一人一人を助け導いてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。
皆さんお立ちになってください。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。そこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りをお祈りください。